聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないで。
我々の時間軸では現在7月2日金曜日なんですが、
あ、
何やら村山さん近々キングギドラに会いに出かけに行くらしいじゃないですか。
ご存知でございましたか。
はいはい、
7月4日日曜日から立山黒部アルペンルート村山アナウンサーと行っちゃおうという、
ええ、
なかなかいいツアーがございましてですね、
あのキングギドラのふるさとですね。
ふるさとと言っていいんでしょうかね。
そしてバックには地上の星が流れる黒部立山、
素晴らしい
素敵なところじゃないですか。
黒ヨンダムでございますよ。
ねえ、ロマンがありますね。
ロマンあふれますね。
楽しい旅になると思いますが、
はい、高いところは苦手なんですよね。
なんかさんざそんなこと言ってますね。
私ね、本当に子供の頃は平気だったんですが、うん、大人になるにつれて、うん、だんだんと高いところが苦手になってきて、私がですね、非常にもう乗りたくない乗り物をナンバー2つ挙げろと言われたら、
はい、
迷うことなく、
はい、
ロープウェイ&観覧車。
そうで、今回観覧車乗るんですか。
観覧車はね、ルートの中に含まれてないんですよ。
ああ、よかった ね。
ところがロープウェイがあるわけですよ。
ロープウェイね、
これがね、ロープウェイがね、あのてっぺんから一番下まで、ロープで、この
ロープウェイですからね、
ロープウェイって感じで伸びてるでしょ。ロープが、ね、
伸びてる、はい。
ところが、
はあ、
ところがどっこい、
はい、
間に、支柱が一本もない。
あ、そうなの。
で、間に支柱が一本もないロープウェイとしては日本最大級なんだそうで、
最長
で、
それ谷を渡るんですか。
山越え、谷越え。もう、あなたの頭も全部越えてですね、で、柱がないから、通称柱ないロープウェイ、柱ないロープウェイなんちゃってとか書いてるブログもさっき見つけたりしてですね、私ムッとしたりしてるんですけど、
笑えないギャグですか。
笑えないじゃないの。どうすんのさ、高いところが苦手な人はと思いながら、
そんなこんなで皆さんはきっと楽しみになさってると思いますけれどもね。
まあ、そういう意味ではですね、私などはあのウルトラマンとかウルトラセブンの背中には絶対乗りたくない、
ね、キングドラは会えるかね。
ギドラもね、
ギドラもって友達みたいに言ってるけど、
顔が3つありますからね、奴らはね。
そうですね、そのうちの1人ぐらいは会えるかもしれないね。
いや、どういう意味
やいやーぐらいの感じで顔出してくるかもしれませんが、立山からね。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後はお便りをご紹介です。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
4時間の昼ワイドを喋り終えて、またぐったりと疲れておられますな、村山さん。
いやー、これがここだけの話、4時間生放送した後で、この番組の収録というのは非常に体力的にも、まあ精神的には結構楽しいんですけれども、きついものがありますよね、放送で言えませんけどね。
知ってるじゃないの。そしてまた、この放送をあなたの場合は土曜日昼ワイド終えた後、会社で聞くというね。
そうですね、ツイッターしながら聞いている。
不思議な番組との付き合いですよね。
本当ですよね。
さて、皆さんからもですね、たくさんメッセージを頂戴しております。ツイッターでもメッセージもお寄せいただいてるんですけれどもね。そうそうそう、メールでご紹介です。
はい、
こちらは聖地さんで、静岡のポッドキャスト組なんですけれどもね。
静岡から。
はい、私が例のグランダプレミオの受賞式に東京に行くというお話をしましたけれども、
はい、
それに関して、都に出向くときに聖地静岡を通りましたか。新幹線移動ならバンダイ本社付近、新幹線駅ではありませんが JR 静岡東駅付近でガンダムが迎えてくれたと思います、
うん、
お台場に立った時とは別バージョンになっています。ぜひ機会がありましたら見に来てください。確か何かのイベントがあったかと思います。お台場の時のようなリポートを待っています。では、といただきました。
どうですか、見えたんですか。
もうね、飛行機で行ったから全然わかんなかったね。こ 構言われた。今回私のグランダプレミオはなんで受賞したかっていうと、
なんで
地元で行われた大鉄道展のリポートで賞をいただいたんですよ、
はい、
でかなりの方が皆さん私が鉄道オタクだと思ったみたいで。
違うんですか？
詳しくないじゃないの私。
うん、
今回は東京当然鉄道でやってくるだろうと皆さん思っていたらしく、
あ
飛行機で来ましたって言ったら、なんだこいつと。
みんながっかり。
がっかりよ。もうね、放送業界鉄道ファンやたら多くて、皆さん鉄道でやってくるもんだ、鉄道の話が、鉄道オタの話ができるもんだと思って、もう待ち構えていたらしくて。
当然、そのグランダプレミオ受賞の喜びの挨拶では、いやー、今日も新幹線で来たんですけどという話が聞けるかと思ったら、
飛行機でノーノーとやってきましたって言ったら、もうがっくりしてましたけどね、皆さんね。
空気読んでないぞ、林田アナウンサーみたいな。
はい、鉄道で行かんばやったね。
本当ね。
ちなみにこのガンダム、私、期待してるんですけどもね、どんな感じなんでしょうね。
お台場に飾ってある時からね、
うん、
右手はなんか持ちそうな気配がありましたよね。
ああ、そのような変更が加えられているんですか？ああ、なるほどね。それがいわゆる別バージョンなんですね。ガンダムといえば今度某飛行機会社の青いガンダムがね、今度限定で出るとか言って、
そう、
そのタイミングで飛行機乗りたいんですけどね、全日空。
ねえ。
うん。
立山黒部アルペンルートはどっちだったかなって、ちょっとですね。
ああ、そうです。7月から確か配るんですけど、飛行機の中でハガキもらわなきゃいけないんだよね。
そう。なんか、そのハガキで、その、受付というか申し込み
を、ね、予約をね、しないといけない。
なんか数に限りがあるんでしょ。
そう、だから知り合いに全日空乗る人いないかなと思って、私も手ぐすに引いて待ってるんですけどね。
144分の1と48分の1があるんだっけ、うん
ね、いや、サイズは僕は確認してないけれど、やっぱりカラーリングがなかなか素敵だなと思って。
綺麗ですよね、ブルーメタリックのね。
おりましたよ。うん、さて、今日はですね、例のウルトラセブン、先週ゆるゆるっとお話が進んで、そして、まだまだ続いておるわけですが、
そうです、
村山さん、
はい、
来ましたよ、メッセージが。
誰かな？
メトロン星人。お二人様、幻覚宇宙人のメトロン星人です。
お
宇宙人でもメッセージ OK とのことでしたので投稿させていただきました。
ついに宇宙人からも来たよ。
どのようなお話をされるのか分かりませんが、やはり第8話狙われた街で登場した我々メトロン星人の紹介は避けて通れないでしょう。セブンに登場した宇宙人の中で人気知名度ともにトップクラスであると自負しております。
そうですね。
ダンとのちゃぶ台を挟んでの会話、夕焼けの中での先輩の負けっぷり。先輩だったんだこの人、後輩なんだ、思い出しただけで胸が熱くなりますね。番組趣旨とは若干異なりますが、よろしかったらウルトラマンマックス第24話狙われない街も紹介していただけると嬉しいです。それでは放送を楽しみにしております。ふふふふ。
メトロン星人さんは、キカラジツイッターをフォローしてくださってるんです。
そうなん、皆さんご存知かどうか分かりませんが、ツイッター上でメトロン星人さんがいらっしゃるんですよ ね。
いや、なかなかね、ユーモアとウィットに富んだ方でね。
ご本人でしょ、だってメトロン星人。
いや、本人なんでしょうね、きっとね。
昭和42年からね、身を隠してらっしゃって、先輩なんです、方がね。
先輩みたいです。あと、ガッツ星人さんもね、フォローしてくださってます。
ありがとう。
メトロン星人、私たちも実はですね、はい、今回、ウルトラセブン特集をするにあたって、それはもちろん狙われた街は外せないだろうということで、はい、
私ほら見てください、DVD ちゃんと
DVD 持ってきた、
ちゃんと持ってますよ。ウルトラシリーズのトライアルエディションっていう、まあ、いいとこ取りの、ね、DVD ですけども、このウルトラセブンで扱われているのが第8話の狙われた街なんですよ、
ね。いや、この狙われた街についてはね、うん、また後ほどじっくりと語りたいと思いますが、
はい、
今見てもなかなかのもんですね、このストーリーは、
ね、映像も綺麗ですしね。ということで、来週、このもう来週って言ってるけど、
来週
もメトロン星人とかガッツ星人についてはお話をしたいと思いますので、ね、うん、ぜひリスナーの皆さんも予習をしていただきたい、
う
ん、
そうですね。
たくさんあるシリーズの中でも、この非常によくできたメトロン星人の第8話の、狙われた街、そして、メトロン星人さんもおすすめのウルトラマンマックスの第24話狙われない街もご覧いただけるとね、嬉しいですね。
狙われない街も、まあ、来週じゃあ詳しく語りますけれども、うん、なかなかの大人向けのストーリーでございましたね。
ね、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。
ぜひどうぞ。
そしてこの方はですね、シノッピーノさんです。
はい、どうも。
ウルトラセブンといえば最終回、ダンがアンヌに僕は M78 セブンから来たウルトラセブンなんだと告白するシーンがとても印象的です。
名場面ですよ。
大人になってからクラシック音楽をよく聞くようになったんですが、この最終回を20年ぶりに見ると、
ほう、
告白した瞬間の BGM がシューマンのピアノ協奏曲ではないですか。特撮もので、しかもロマンティックな別れのシーンでこのような演出をしていたというのは当時としては斬新だったのではないかと思います。
ロマンティックは止まらないですよ。
by CCB。
CC ココナッツボーイズ、はい、
バックがキラキラ光る湖畔の夕方のような効果はとても印象的です。その告白に、あなたが人間であろうと宇宙人であろうとダンはダンに変わりないじゃないのと答えるアンヌのセリフは特撮の領域を超えています。
超えました。
私も先日これ DVD を借りてみましたよ、ね、確かにバックキラキラ光ってました。なんかアルミのボードが揺れてるんですけどね。
そうそうそうそう、
シルエット上でとても美しいシーンでしたね。
綺麗でしたね。
はい。でこれを語ったのがそのアンヌさんですけども、
アンヌさんですね。
アンヌさんに関してはこのツイッター上でご報告がありますね、村山さん。
いや、びっくりしましたね。
はい、
なんとアンヌ隊員、
うん、
菱見ゆり子さんからですね、
はい、
キカラジオを聞きましたと、
はい、
ツイッター上でメッセージが寄せられましてですね、
ええ、
しかも、
うん、
菱見さんから、
はい、
セブンの時代設定は10年後じゃなくて25年後ですよと、
ご指摘をいただいた。
ご指摘までいただいて、
ええ、
しかも当時のミスターカズホ監督に電話をして、
はい、ええ、
裏まで撮っていただいて、
はい、
やっぱり25年後でしたよと、
ええ、
まあ、びっくりしましたね。
先週の放送の中で、まあ、多くのいろんなネット上の情報も含めて、10年後という記載があるはするんですよね、確かにね。
ね、結構あるんですよ。私もウルトラセブンに関しては、いくつか資料を持っていますが、まあ、10年後と書いてあるものも確かありましたし、1980年代から90年代の時代設定と書いてあるものが多くて、うん、まあ、要するに、現場のスタッフの皆さんは、現代から20年から25年先の未来というのを頭に置いて作っていたらしくて、
うん、
それから言うと1980年代から90年代にかけての日本というのが正解だったようで、
うん、
だから私の10年後の未来というのは、80年代という意味ではまあまあ、合ってたんでしょうけれども、うん、まあ現場のスタッフの皆さんは20年から25年先というのを頭に置いてやってらしたというのが正解ということで、いや、しかし菱見ゆり子さんのね、
うん、
本当に当時のもうキャストヒロインでございますからね。あなたは旦那のような人から、
旦那やろよ
旦那のような
人から、滑舌は良かったと思いますけど、それにしても驚いたのは、もう40年以上前の作品じゃないですか。当時のスタッフの皆さんがその満田さんとも含めてね、進行が終わりになるっていうのはこれすごいことだと思いませんか。
いやー、それだけね、
うん、
ウルトラセブンという作品がいかにこうみんなのチームワークで作られた、
うん、ええ、
いい作品だったのか、まあ、ワールドカップの日本代表みたいな、
あ、本当ね、
いいチームだったんじゃないかと思いますね。
当然お金も限られる、時間も限られる中でいいものを作ろうということでみんなでやっぱり燃えてたんでしょう ね。
そしてまたいろんな発見がありまして、ミスターカズホ監督はつぶらやプロの公式のね、
うん、
ホームページにもプロフィールが載ってますけれども、長崎市出身の方だったんです ね。
驚きました ね。
知らなかった。
本当本当で、音楽の扱いがとっても上手な方で、ウルトラホーク1号の発信シーンで基地内に響くあのアナウンスも音響で担当されているらしく、4番目のゲートが開くよというような英語を喋ってらっしゃるんですが、今日はねその音を用意しましたよ。
お、
私の個人的なコレクションであります CD を持ってまいりました。ウルトラセブンミュージックファイルからですね、聞いていただきますのはそのウルトラホーク1号の発信シーン、フォースゲートオープンからエンジン点火、さらに音楽、さらにホース、ウルトラホーク1号が飛ぶ音、聞いてみましょう。
いやー、やっぱ冬木徹さんの音楽はかっこいいですね。
かっこいいですね。いろんなメッセージをいただいていますが、
はい、
こちらはですね、キープナインさん、
はい、どうも。
ウルトラセブンに関して保育園時代に家族で行った温泉旅館のテレビで再放送をたった1回見たのが一番古い記憶です。見たのはなんとアンドロイドゼロ指令。衝撃的だったのがあのチブル星人のでっかい頭が強烈に印象に残っています。この回ではセブンが巨大化しなかったこともあって、ウルトラセブンというのは大きくならないものだとだいぶ長いこと思い込んでおりましたということですね。頭脳星人という別名を持ってるんですね、チブル星人ってね。
ああいう顔立ちの人って言いますよね。
そうですか。
まあ、それ
調べたら、あれですね、チブルっていうのはですね、沖縄の言葉らしいですね。あの、金城哲夫さんのやっぱり脚本の影響があると思うんですが、あの、頭という沖縄方言なんだそうですよ。
そうですか。
僕、今回初めて調べて知りましたけど、
ね。頭星人でした。
頭星人なんですよね。
そうでしたか。まあ、いろいろと事実が出てきます ね。
そしてもう一つ、この方は、アスカさんは北海道にお住まいの方なんですが、
はい、どうも。
もっぱら話題になるのは、セブンを倒したガッツ星人や、非常に特徴的なメトロン星人、先ほどメッセージもせていただきましたが、うんうんうん、自分は、ギエロン星獣の登場する超兵器 R1 号でいいのかな、はい、が強く頭の中に残っています、うんうん、スーパーファミコン版のゲームではこの回のみエンディングがひどく寂しい終わり方で、いつもぶっきらぼうな兄がギエロンは悪いやつじゃなかったんだよなとつぶやいたのを覚えています。ギエロンはそうなんだよね、人類が犯した、まあ、食材みたいなものを背負っているあの怪獣でしたよね、はい、セブンは歴代の中でも屈指の傑作だと言っても決して過言ではないでしょう。平成シリーズは機会がなく未だ見てはいないんですが、 DVD を見つけたらすぐにでも見てみたいですとお寄せいただきました。
ウルトラセブンは続編がいっぱい作られてますからね。平成ウルトラセブンは本当に大人向きのシリーズですよ ね、
うん、それだけまあ人気のシリーズということも言えるのかもしれませんね。
なんていうのかな、業界内にファンが多いシリーズですよね、ウルトラセブンはね。
なるほどね、まあ、いろんな好みというかここが好きなんだということはあると思うんですけれどもね、はい、でここでちょっとね時間を取ってお話ししたいことが実はあるんですよ。
ですか。
今回このほらつぶれ屋のねセブンを扱うにあたっていろんなメッセージもいただいたんですが、
ご要望も多かったですね。
皆さんからですねこういう話をしてほしいとかですね、はあ、あるいはこんな話は当然出るんですよねというようなファンならではの期待感を持ったメッセージを多数お寄せいただいておりました。
ありがとうございます。
でこれまで番組の中でも繰り返し申し上げているんですが、最近リスナーになったという方も、ね、いらっしゃいますので、改めてこの聞かせられないラジオの番組制作についての私たちの基本的な考え方を今一度お伝えしておこうじゃないかということです。
お
ー、皆さんからですねこれについて語ってほしいという熱いリクエストにはもちろん応じたりすることもあるんですわするあるんですが、基本的には応じかねます。あっさり言っちゃいますが、つまりこの番組の話題の中心はあくまでも私たち2人の思い出話や感想といった試験なんですよね。
すみませんね、そんな番組で。
番組を毎週お送りして継続していく上でもですね、このスタンスは今後も多分変わらないだろうなと思うわけですよ。で、これについて話してほしいとおっしゃるファンの気持ちはよくわかりますよ。
わかりますよ。
でもね、考えてください、うん。ファンの皆さんの知識より深くて新しい話をこの番組で我々二人ができるはずないじゃありませんか。
ありませんね。
むしろファンの皆さんにとっては、中途半端だったり、期待外れといった内容が多いのかもしれません。で、もう一つ押さえておきたいのは、私たちも放送を通じて同じものを作るという仕事をしております。
確かに。
ものを作る仕事をしている以上ですね、クリエイターの皆さんへの無責任な論評をするつもりはありませんし、社会通念上許されない話題を軽々しく口にするつもりはございません、
はい、
ネットとは違うのです、うん、ですからこの番組を聞くことで例えば知的好奇心を満足させようとかね、何か情報を得たいという方は前も言ったことありますが、さらにはこの作品世界の批判が聞きたいという方はこの番組を聞いてもきっと満足できないと思うのであります。
そうですね、
まあ、そのような方はどうぞネットでさまざまなサイトをご覧いただくとかですね、
うん、あとはね、こういう時代ですから、うん、ご自分で例えばインターネットサイトをね作って、疑問点を投げかける、疑問を投げかけるような、うん、そういう手法もありだと思いますよ。
そうですよ、ブログで発信するとか、うん、あるいはファン同士のコミュニティサイトなどもありますので、うん、そちらでぜひお楽しみいただきたいと思います、まあ、このような点をご理解いただいた上で当番組とは、まあ、ゆるーくですね生温かくお付き合いいただければ幸いかなと、このように感じる次第でございます、
はい、もうこのようなスタンスで去年の4月から放送しておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。一曲聞きましょうかね、今回また水田監督が好んで使用された曲、これ非常にクールな、もう冬木さんが作った名曲ですよね、
はい、
The Echoes Ultra 7。
いやーかっこいいですね。
かっこいいね。ファンによってはこだわりどころが異なる言わずと知れた超人気作のウルトラセブンですが、あなたはウルトラセブンの何に燃えますか、ベスト3ということで私簡単にまとめてきました、
はい、
私がまず一番目に燃えるところ、一番目 カプセル怪獣で何が出るのかしらとワクワクしていました。これはあのカプセルトイのワクワク感にもつながるところがありますよね。
そうですね。
個人的にはミクラスが好きだったんですけど、かわいそうなくらい弱かったですね。
弱かったですね。
そしてつい最近また DVD で再びあのガッツ星人が登場するセブン暗殺計画見たんですが、ここでウィンダムが焼け死んじゃうシーンを見て、こんなシーンがあったんだとちょっと切なかったですね、これはね。で、切ないといえばもう一つ、アイスラッカーが飛んでいた後のセブンの頭が寂しい状態になる。これも本当にあの、切なくて惹かれましたね。
何や、アイスラッカー飛ばした後の頭に惹かれてたんですか。
惹かれましたね。あれよく絵で描きましたね。そして2番目、ウルトラホークの発射シーン、先ほど音もね、聞いていただきましたね。これはね、後ほどあの、グレンダイザーの発射シーンにもつながっていく。やっぱりこう、ヒーローものというと、こういう発射シーン、出撃シーンというのはね、美しかったですね。で、ウルトラホーク1号がまたほら、分離してかっちょかったでしょ？
かっこよかったですな
ぁ。ねえ、ここはほんと惹かれました。うん、そして、もう一つ、ヒーローものの王道といえば、やはり変身シーンですね。ウルトラアイをはじめとする変身アイテム、そして、つぶらや独特なあの、光彩色彩に彩られたあのシーンですね。
うん、
もう、ほんと VTR がない時代、再放送でその変身シーンを見たらご飯3杯いけてたぐらいですね。
ね、
心拍数が上がりましたね。
いやかっこよかったですね。
皆さんもドキドキしていただきたいと思います。今日この音を用意しましたよ。ウルトラアイをつけた時の変身音7秒あ、ポッドキャストではね、配信できなかったんですけど。ドキドキするでしょう。
いやー、7秒聞かせていただきました。
うん、痺れる音楽をご用意しております。車の中で私楽しんでおりますよ。音楽を聴いていただきましょう。ウルトラマン誕生40周年を記念して、オムニバスアルバム、ロック・ザ・ウルトラマンができました。その中から、ルード・ボーンズで、ウルトラ7。さて、来週のテーマですけれども、先ほど申し上げた通りですね、まだまだウルトラセブンの話題でいこうと思っております。宿題出しますよ。メトロン星人が登場する狙われた街、あとマックスガッツ星人関連のね、回を見ていただけると幸いかと思います。
今見ても面白いですからね、ぜひご覧くださいよ。
はい、なおこの番組ポッドキャストでも配信中ですからね、詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。
ツイッターもよろしくね。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様、また毎週。
村山さん、キングドラに会えたらよかね。
会うのも怖いよな。できれば会いたくない。